クロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。今日は先週に引き続きというか、もう前回3回やっても4回目ですね。進撃の巨人、まだまだまだまだ語ろう進撃の巨人完結、祝完結祝いなんですかね、ということで、まだまだやっていこうと思います。出演しているのは先週に引き続き塚越、大隈、神田、この3人で、やっております。ですね、このフクロウラジオではこういろんなね、宮沢賢治の思想っていうところからフューチャーをして、それに関連のあるものとしていろいろなコンテンツについて語っているんですね。例えば、魔法少女マドカマギカの話を、ね、先週もちょっと引き合いに出して、まあ、ある種神じゃないですけれど少しこう引き上げたようなですね、ちょっと人間性、人間とは思えないようなことをするっていうような、マドカとやっぱエレンの行動が少し被るところがあるよねとか、まあ、いろんな話をしてたと思うんですけれども、ずいぶん前の配信でですね、映画メッセージという作品についても、お話をしたんですけれども、まあ、神田さんがちょっとそこと今回の進撃の巨人は関連がというか思うところがあったということで、ちょっとその話していただいていいですか。
じゃあ、メッセージの話なんですけれど、今回進撃の巨人最終話を見たことで、私が前にもラジオで取り扱ったメッセージ、映画メッセージ、多分2017年ぐらいに公開したドニ・ミルヌーヴ監督の作品、 SF 作品だけれど、これを見た時にどうもこう割り切れずに消化しきれなかった疑問とか思いっていうのが、その進撃の巨人を読んだことで私の中で解消したっていう、結構自分の中では大きい出来事だったんだけど、
ね、メッセージってのはこう宇宙人がやってきて、そこと、まあ、主人公の人類学者みたいな言語学者が、まあ、交流していくと、まあ、分かったことは、なんかその宇宙人はこう時間を超越してる存在で、なんかこう上位存在で、まあ、それにちょっと触れることで、その言語学者は自分の結婚して子供が死んじゃうとか未来が見えちゃうんだよね。で、見えちゃうんだけれども、それを、まあ、引き受けて生きていくっていうような話ですよね、簡単に言うとですね、
うんうん、そう。だから本当今回進撃の巨人の 最後の 2,3 話読んだら、なんか急に SF になったなって思うぐらい、結構関連してるなって思ったんだけど、やっぱり時間の概念がないっていう存在が出てきたことで、こう過去も未来もない全てが同時に存在してるっていう概念を知ってしまった主人公がそれを引き受けると。で、結局私たちの次元からすると、未来には悲劇とか不幸につながるようなことを、でもそれは同時に存在しているから変えるとか変えないとかじゃなくて、もうただ全てはある、だからその全てはある中で自分もそうあるだけっていう、だからそれがまあ私たちの次元から言うと引き受けるっていう風に見えるんだけれど、そもそも SF というか、例えばターミネーターとかね、わかりやすい例だけれど、やっぱり未来を変えるために過去に戻ってくるとか、うん、こう未来の破滅を防ぐために今何か行動するみたいな話っていうのが、すごく今まで当たり前のようにあったと思うんだけれど、それに馴染んでいたら、それに慣れちゃってると、未来に悲劇が来るのが分かってるのに、どうして避けるっていう行動を取れないのかっていうような考えに、どうしても考えに至っちゃうというか、そこが疑問として解消できない、
まあ、幸せな解決で要するに未来を否定して死なない別のハッピーエンドを探そうって普通は思うわけだよね。
そう、普通はそう思う。だから今回アルミンもちょっとそういうことをエレンに言ってたと思うのね。エレンが死なない道を一緒に探そうよって最終話でも言ってたけれど、それが普通なんだよね。時間軸がある人間からすると、どうしてそれを受け入れられるんだよって、自分は受け入れられないから、なんかそんなの許せないみたいな風に。で、メッセージもやっぱり同じような主人公のルイーズは、今回のエレンと同じように、まあ、時間を超越した概念を自分の中でインストールしちゃったことで、まあ、将来的に自分の娘が死ぬっていうことが分かってて、 男の人と結婚して子供も産んで、でやがて死ぬっていうのもやっぱり受け入れるっていう。で、あの結局ルイーズは後に離婚するっていうのが示唆されてるんだけれど、うん、その原因もやっぱりその娘の死に関して意見が合わなくて旦那さんと離婚しましたっていうことになってるっていう設定だったので、うん、それはやっぱり旦那さんからすれば自分の娘が死ぬのを受け入れてるお前ありえないっていうふうにやっぱり受け入れられないと思うんですね。だからどうしたってこう時間軸がある人間からすれば別のパラダイムの視点っていうのは受け入れがたい。なので、私はメッセージを見たときに、やっぱりそれと同じように受け入れられなかったの。なんか解消できない気持ちがあったけど。
でも、ね、神田さん、娘ちゃんいるしね。娘ちゃんいると思えば、その大切な娘ちゃんがね、死ぬと思ってら、何もできないよね。
うん、そう。なので、だけど、今回、新年期の巨人を見たときに、エレンがね、これはその過去も未来も全部同時に存在するっていうのが分かって混乱しちまったんだよってアルミンにこう嘆いてるところとか、でもどうしようもなかったんだ、これしかないみたいなそういう語り、だからすごい人間として葛藤してたっていうのを、いうエレンの姿が見れたことで、あ、やっぱりその全部を見てしまった人間はもうなんかどうしようもなくそうあるしかないんだなっていうのはすごく腑に落ちて、だからメッセージの構造っていうのもすごく同じように今回腑に落ちることができたんだよね。
うん、一応ね、エレンもその全てが見えてる、まあメッセージとはね少し違って、全部が全部見通せてるものでは多分ないんだろうと思うし、エレンはエレンなりのその中でのいくつかあるパターンの中から判断したっていうところは多分あると思うんだけれども、でも多分やっぱりいろんなものが見えた中でこれしかないっていうふうに、まあ、突き動かされたんじゃないのかなっていうふうには思うよね。でもちろんその中に葛藤がありながらもこれしかないと思っただろうし、逆に言えばメッセージの主人公の女性も多分葛藤がないわけはないと思うんだよね。多分葛藤はあって苦しいんだろうけれども、でもなんかもうこれしかないってどっかで多分思えた、多分そういうあれがあるんだろうね。深掘りしていけばね、その描かれなかったことを考えていくならばそういう部分があって、半分人間半分人間じゃない領域っていうのは両方突っ込んだ存在になっているっていう感じかもしれないですよね。
何が幸せかとか何がこう意味を持ってるかっていうような、その個人の価値判断ってさ、やっぱりすごいいろんな条件に縛られてるわけじゃん。その時代的な制約もあるし、まあ地理的な制約だったりし、そういうなんか狭い判断でのなんていうのかな、価値判断っていうものにこう身を委ねないっていうのは、だそういう考え方もできると思うし、まあ、でも普通に考えたらその過去とか現在とか未来っていうものをこう同時に生きた時に全てがこうただあるだけっていうような状態って、まあ、ニヒリズムに結びつきやすいわけで、だったら意味ねえやみたいな感じで基本的にはこう下を向いてしまうみたいな。でもまあ進撃の巨人で示されたのはやっぱそれとは違 こう次元があるんだなっていうような、なエレンの最後の責任の果たし方とかもさ、まあ、カタルシスとか全くないわけじゃん基本的には。そこに自由意志がないからカタルシスはない、でも責任をちゃんと果たしたっていうような一つの達成はあるし、でこれもなんか最初の方で話した、ジークとかね、あとアルミンとかが本当意味がない、全く意味がないんだけど何気ない日常の中での一コマが僕にとっては特別なんだっていうような、そういう言い方とかもそうだし、なんかそういう物語中盤まではさ、やっぱり安楽死計画を成功させることがジークにとって意味のある物語の完結だったと思うし、で途中まではそのエレンが仲間を、まあ、かっこつき仲間を守るっていう大義のもと全世界の人を滅ぼすっていう、そういう物語を完結させることに意味があるっていうような、そういうようなパラダイムで動いてたと思うし、でもそういうのも、まあ、ある意味では完全に否定するっていうようなところはなんか見ててすごいでも納得するようなところではあったんだよね俺も。なんか何かにこうなんか全てにこう意味を持たせようとするっていう振る舞いはやっぱりなんかちょっとある種傲慢で、全てに意味があるっていうのは願意としてはさ、含まれてる意味としては全てに意味がないっていうことってほとんど一緒だと思うんだよね。でこれ 今もう思いつきで全て話してるからもう全然つながるかどうかもわからないんだけど、俺あのハムスター飼ってるんだけどさ、俺それなんかメッセージの回の時にも少しだけ話した気がするな。俺動物飼うのって初めてで、もうとにかくもうハムスターがもうももちゃんって言うんだけど、もうももがもう本当に可愛くて、たくさんいろんなことをしてあげてるっていう、あのさせてもらってるんだけど、ももにもう餌を毎回もう本当に 何十種類も用意したりとか、部屋を散歩させるためにものすごい時間を割いたりとか、たくさんのおもちゃ作ってあげたりとか、もう完全にももちゃんを、ハムスターのももちゃんを中心に俺の人生は今回ってるんだけど、でもももにとっては全く意味がないんだよね、当たり前だけど、あの完全にそのなんていうのか、人間的な意味での意味はないし、価値は全くない。でも俺にとってははっきり言ってその全てのものに意味があるし価値がある、ももを中心として。でも事象としては全く同じ事象が起きてるだけなの。でそういう動物にとっては意味がないけど、まあ、人間である俺にとってはこう意味があるっていうのは、今はさハムスターで飼い主である俺とっていうふうに分けて話したけど、一人の人間の中でこうやっぱ内包されてるものだと思うんだよね。ある時にはこう同じ事象を見ていても、ある時にはこれに意味があると思ってるけど、時間が経ってみるとこれなんだ全然意味がなかったじゃんっていうふうに思うことだってあるし、人間の中にはそういうなんていうのかな、動物的な部分と、まあ、人間的な部分が同居してるっていうふうにも言っていいと思うし、でエレンはそういうなんか2つのなんていうかパラダイムをやっぱ同時に分かりやすく獲得したっていうことだと思うんだよね。何かに意味があるっていうことと何かに意味がないっていうことはある意味では表裏一体であって全く同じことなんだっていう、そういう価値観、あのすごい話を複雑にしてるような気がするけど、だから単純な描かれ方をしてない、なんかその何かの価値判断一つにしたって単純な描かれ方をしてないっていう意味では、まあ、何回読んでもあの読み込みようがある漫画だとも思うし、
もうそれを聞いてて思ったのはジーク、僕あのジークってキャラクターが正直エレンとかより好きで、あのおっさんね、おっさんてかお兄ちゃんね、ジークってすごいいいキャラクターじゃないですか。めちゃくちゃ複雑な面白い描かれ方してて、最後ジーク自分で出てっておーいっつってリヴァイに殺されるじゃん、それがその回では最初にそのアルミンと喋っていて、でそこでアルミンがその今言ってたような何でもないのが良かったみたいなことを言って、それでハッてジークもキャッチボールが良かったっていうことで、なんかそのつきものが取れたみたいに、あそこまでいろんな計画にこだわって、それこそ親売ってまでその計画にこだわっていた人間がさってつきものが取れて、それでふさって彼が殺されたから地ならしが止まって、まあ殺せるようになったわけだよね、エレンを。だからそのジークは最後の最後来るとこまで来て、なんか急に獲得、今僕くんが言ったような言い方で言えば、あの別の部分を獲得したのかもしれないね。その自分にとって守るべきものは何だったのか、その理想みたいなものとか、あのその解決って意味での安楽死計画とか、いろいろ苦しくこういろいろ背負ってきたもの、自分の血筋とかも含めて背負ってきたものはあったと思うんだけれども、それとは全然別の単にキャッチボールしたっていうことを、これ両立はまあ、なかなか難しいんだろうけど、そういうことに気づいたから、なんかジークあの晴れ晴れとした顔で終わったのかなと思って、ジークはなんかあんまりみんな言及してないよね、この最初最後の方で。でもジークの存在ってやっぱすごい面白いなと思うんですよね。
エレンとまあ同じようなそういう価値を獲得したっていうふうにも言えるし、それで言うならあのリヴァイがさ、やっぱりこう最後ジークをこう殺して、まあエルヴィンのその使命をこう果たしたっていう形にはなってるんだけど、あれもやっぱりカタルシスのない責任の全うなんだよ。全然あれで倒してやったぜとか使命を全うしてやったぜとかっていうのが全然違くて、もう機械的にもうさって切って、それによってこう何かをこう達成したみたいな、そういう瞬間は全く描かれなくて、で見てる読者の方としても、ああよかった、長年の思いがこう結実されたね、リヴァイ兵長とかっていうふうにも全くならないわけ。
あれは結構ね、そうリヴァイ結構なんかそういう意味では結構きついよね、最後の船描かれ方もね、体ボロボロになったしね。
でもあれも良かったんですね、俺にとっては。
いやジークの死に方今思い出したら良かったね。すごい そう。
いいよね。
忘れてたけど良かったよね、あれ。
リヴァイ、俺のこと殺したかったんだろみたいなことを言ってる。急にさ笑顔で出てきてさ、ツェースみたいなピーって切られて、わーみたいなさ、なんだよみたいなさ、あれやっぱ俺
結構。あれ良かったね。
いや、俺ね、もっとね、感動的に書くと思ってたの、あのシーンを。やっぱ、昔からある伏線だし、どう回収するのかっていうのが、ああいう形になったのは意外ではあったんだけど、でも俺はあれに逆に感動したの。本当に感動した。
本当に、あんまりその、感動的に描かれてないから、さっと見たら、さっと行っちゃうようなシーンなんだけど、実はすごいことで、だから、この最後の数話ってもうさ、もうとんでもない闘争が起きてるわけじゃん。もういろんなキャラクター出てきてさ、バーって戦ってる中で、パッと訪れる、なんかその緩急がすごいよね。この最終5話ぐらいの時って。そこはすごいなっていうのは結構思ったかな。
それで、ゆうとさん、あんまりこう、中心的にはこう、語られてないようなことなのかもしれないけど、なんかやっぱ、かつてのさ、仲間、壁の中にいた時に、まあ、本当はその敵国であるさ人たちもいたわけだけど、かつての仲間っていうのがこう回り回ってもう一回別の違った形でこう連帯していくっていう、なんかあの収まり方も俺はすごい良くて、
まあ死んでいった者たちがね、ずっとこうやってね出てくるわけだよね。
あ、でね、そっちじゃなくてね、
こっちの方、
やっぱりさ、基本的には兄だったりとかライナーだったりとかっていうのは裏切り者だったんだっていうことをさ、もう知った時点でさ、もうこいつら敵なんだなみたいなことを基本的には認定するわけじゃん、前半とかは。でもそういうのがもう回り回って、まあ、ガビとかもそうなんだけど、まあ、なんかある種のそこでは、いろんなことがあった末に、まあ、全然前半とは違った形で、しかし同じメンバーでもう一度こう絆ができてるっていうような、あの描かれ方もね、まあベタなシーンではあるんだけど、すごいよくて、ね、
俺は好きな。そう、ガビとかファルコだよね、あの2人、うん、5年少女。ガビとファルコは、まあ、やっぱ最終的に何かこう思いが変わって、どっちか仲間っぽくなるんだなっていうのは、なんとなく分かったんだけど、兄がさ、結局、解かれてから、結構最終2巻、2、3巻で結構兄、すごい活躍するじゃん、女型の巨人が。もう、えらい前にさ、出て以降だったキャラクターが出てきてさ、あそこまでいろいろやってくれるっていうのはさ、やってくれるつなんだけどさ、あそこも結構感動したよね。こういう出方になるんだっていうのをすごい思ったし、個人的にはね、結構ハンジさんがね、ああいう風に最後亡くなるっていうのもね、あれは31巻とか2巻とかだと思うけれども、2巻ぐらいかな。
ハンジよかったね。
あとハンジで言うと、やっぱあれですよ、ハンジがその自分、ハンジたちが要するに反乱を起こして、新聞とか新聞社とかも、その要するに壁の中の王政とかを批判したわけじゃないですか。で、ハンジたちが戦って潰して、その情報公開をして、自分たちがこういうふうになっていたっていうことを、まあ、示すようになるわけですよね。で、その時になんか公安警察みたいなさ、おじさん拷問してたおじさんたちを逆にこっちが拷問するじゃないけどさ、なった時にさ、そのおじさんがさ、ハンジ次はお前だぞ、こういう汚い仕事は絶対誰かがしなきゃいけないんだ、次はお前だぞみたいに言って死んでったおっさんがいてさ、でしばらく時間が経つと、今度はハンジがこう歩こうとしたら、市民たちがさ、ハンジさん、あんたは全部いろいろこう何でも情報公開するっつったのにみたいな、なんで隠すんだみたいなこと言って、みんなのためを思ってるとかっつってさ、でハンジが苦しそうな顔して、やっぱそれを思い出したりするんだよね、その言われたこととかをさ。あれなんかも、これも政治っていうか、すごい人間的なマターだけれども、ああ、こういうのって絶対繰り返されるよね、みたいなさ、自分が下っ端の時はこういうの批判するんだけど、自分が偉くなるとむしろこういうの抑圧する方になるんだよな、って、この持ち回りの、もうどうしようもない汚い人間社会の、こう、ぐちゃぐちゃを絶対引き受けていかなきゃいけないっていう、ところがものすごいあった。あれはもう綺麗事とかじゃない、もうそういうことがあるんだっていうのを結構まざまざと見せつけられたなと思って、僕ああいうとこ眼蓄あるなと思うんですよね。
本当すごいよね。
私もいこさん持ってたことがあってさ、結局さっきのさ、ちょっと責任の話と被ってくるかもしれないんだけど、そのなんかエレンが全部を分かってやってたっていうのを 知った時に、あ、なんか筋書きって何なんだろうなっていうふうに思って、で、あの、まあ、エレンも全部分かってたわけじゃないし、あの漫画を読んでる私たちの視点とか、あの漫画の中のエレン以外の登場人物は先のこと分からないわけじゃない、この先どうなるか。で、あの最終話ではやっぱりなんかちょっとカオスで、で平和になったっていうわけじゃなくて、割とカオスな状態で世界はまだ続いてて、こうなんか、あの、エルディアではエレン派みたいな人たちが軍を作って、とかまたなんか、結局今は、いつまた戦争状態になるか、もう巨人ももういないけど、人間同士でいつまた、交戦状態になるかわからないみたいな状態だったじゃない。ちゃんと平和になれるかもわからないという中で、なんか最後に託されてたのは、私たちは未来とか過去が同時に存在するっていうのはわからない次元だし、先のことはわからないけど、なんかこの選択は間違ってるかもしれないけど、信じて進むしかないよねみたいな、単純だけど、あの、結構メッセージ性としてはそういう意味での明るさは感じたの、最後に。なんかアルミンたちも、あの、僕たちは話すしかないよって、僕たちは物語を話して理解してもらえることを信じるしかないよっていう感じで最後終わってたけど、やっぱりね、そのね、この選択は間違ってるかもしれないけど進むしかないっていうのは、エレンもまさに辿ってきた、あの、道だし、これから先、その、あの、104期のメンバーとか、その周りの人たちが、やっぱり、あの、こうやってね、あの、かつては敵同士だった僕たちが、今一緒になって、何かを伝えようとしてるっていう、この姿を見せることを信じる、その力を信じるしかない、みたいな感じで終わってた。そこが、すごく、なんか、力強さというか、明るさを感じたところだなと思って、だから、そういう意味でも、あの最終回はすごく、パーフェクトというか、やっぱり世界は混乱してるけど、その中でも、あの、信じて意志を引き継いで進む、こう、仲間たちがいるみたいなところに落としたというのが、やっぱりあの最終回がすごい良かったところだなっていうふうに思った。
その意味で言うんであれば、今も話聞いてと思ったのは、やっぱりその敵だと思ってたものが敵じゃなかったっていう、その入れ子構造と奥間くんが言ってるような話になっていて、でもだから最終的にその敵だった女型の巨人だった兄とかも仲間になったりするわけじゃないですか。でやっぱりそのキョロキョロするっていうか、もうなんかとにかく自分にとって都合がいい奴らばっかりを探そうとしてる人間ってのはバンバン死んでいくわけじゃん。あのワイン飲んじゃった人たちとかバンバンそうやって巨人になっちゃったりするわけじゃん。ああいうのってなんていうの、危機意識がないとかそういうことじゃなくてさ、すごいその時勢に流されてる人たちとして、やっぱワイン飲んだ人はそういう風に描かれていたわけだよね。なんか腐っちゃった人みたいなさ、なんかちょっと力持っちゃって、なんかマーレ人のとかってなんか飯食ってるシーンあったじゃん。でまさに今コロナの時代だし、これから、まあ、多分その日中関係とか、まあ、世界的に対中関係が厳しくなってきて、あの今のような国際社会ではなくなってくる可能性があると。でこういう時に必ずものすごい排外主義的なやつとかわーわー言ってくるやつがいるんだけれども、この何を信じるかっていうのはすごく問われるのかなと思っていて、その信じるっていうのもさ、なんか目の前には何とかしたからだみたいな、こいつらはとかって何とか言ったみたいな、なんかこまごましたことですぐぶち切れるやつとかっていうのが、割と進撃の巨人ではそういうのしょぼく描かれてるよね。その何がその信じるに値するのかっていうことを、もうほんと喉元までこう鋭く突きつけてくるから、なんか進撃の巨人見るとさ、やっぱみっともない生き方したくなくなるよなっていうのは、多分鬼滅とはまた全然違う方向で、鬼滅なんかよりも、まあ、なんかっていうか、鬼滅は鬼滅で素晴らしい、僕大好きだけど、もう本当に人間の汚い現実的なポリティクスをバンバン見せていくから、その中で何を信じていいんだとか、何が信じるに値することなのかとか、何がその人間的なことなのかっていうのとかは、すごい 勉強になるよね、うん、だからすごくあれはそういう意味ではとても素晴らしい作品だっていうふうにも結構思いましたね。
最初はね、あのさっき話したことだけど、だから明らかにその最後はさ、世界の状況としてはそれは崩壊の一途をたどってるっていうふうに見えるんだけど、明らかにこう仲間同士の連帯っていうものはものすごいこう強くなってるわけであって、でミカサもこうやっぱり本当良かったよなと思うわけ、エレンが愛してるっていうことを、まあ、ああいう形で知ることができてとか、だから最初のやっぱりその連帯のあり方ってやっぱエルディア人だからとか同じ調査兵団だからとか、まあ、およそ言葉的なそういう理屈でこうフォルダ分けされるような、まあ、そういう連帯のあり方だったわけだけど、なんか最後とかも全然違うわけじゃん、まあ、ある意味ではやむにやまれずつながるしかないみたいな、敵とか味方とかも関係ないみたいな、もう強い感情で生き残りたいだったりとか誰かを守りたいだったりとか、それは何でもいいんだけど、そういうなんていうのかな、もういろんなこう偶然が重なっていろんなこうねじれがこう重なって、そういうなんか主体的なこう判断でこうなんていうのかな、打算的につながるとかもそういうのも完全にこう排したところで、感情だけのこうぶつかりによってなんていうのかな、コミュニティがこう出来上がっていくみたいな、そういう描かれ方だったと思うんだよね。
打算になったやつは全員死んだもんね。
全員
死んで、ね、打算で生きたやつは全員死んで、ものすごくむごたらしい死に方をするっていう描かれ方をしてるよね。
なんか今話してて思ったけど、そういえばなんかローティがね、リチャード・ローティっていう人が言ってたその偶然性連帯アイロニーみたいな、なんかそういうような本があるけど、あ、これそういう状況のこと言ってたのかなみたいな。ローティもそういえばあのロールズのこととか批判して、俺がお前でも耐えられるのかみたいな言葉で整頓されるような、そういうなんていうのか、理屈でのなんて結びつきなんて、まあ、所詮は本当リベラリズムの限界であって、まあ、ただのたわごとだみたいな、そうじゃなくてもう目の前で苦しんでる人がいるかどうかだみたいなことを言ったんだよね。でそれのこう、まあ、概念的なパッケージとしてさ、偶然性アイロニー、まあ、アイロニーってこうねじれっていうふうに言い換えてもいいと思うけど、まあ、連帯っていうことだと思うけど、やっぱその目の前で起こるその事象に感情的にこう反応するって、その連鎖が積み重なって末に出てくる、まあ、ある種のまあ、コミュニティみたいなのがやっぱ最後のそういう明るさにもつながってるんだと思う。これはもう何があってもやっていけるだろうなみたいなのって思うじゃん。かつて敵だった人もいるんだけど、いっぱい。
まあそうだね、あのロールズが、72年かな、正義論を出して、うん、その時にはまあね、あの最低限痛くないとかなんとかっていろんな条件をつけて、あのそれをクリアしたらそこはもう正義でなんかみんなを認めようみたいな話するんだけれども、そのお前の言っている価値基準って何なんだよとかって、他の人にもちゃんとあの適用できるのかみたいなことで、まあいろんな意味でリベラリズムとかその辺の界隈でいろんな論争になった有名な話があるんだけれども、やっぱり境界線の話だよね。その境界線っていうのを論理でどこまで作れるのかって、で確かに大事なんだけど論理は、だけれども容易に超えちゃう時ってあるでしょっていうことがあって、それなんかは例えば今だったらそのまあ、ある種フェミニズムの運動とかその差別解消の動きはすごく大事なんだけれども、他方ではキャンセルカルチャーって言ってこうなんか議論があった時に、なんか出現したとかなんかあった時にそれをもうこうなんていうかな、立ち直れないぐらいずっとこう批判をするっていうのがあって、でこれはなんか結局教会で揉めてるんだよね。どこまでのことは許していいか許していけないのかみたいなことで揉めているわけだけれども、やっぱこれはね、論理だけでは解決不可能なことが結構多いと思うから、まあ、そこなんかもかなり問われていくんじゃないかなっていうことは結構思いますけどね。
進撃の巨人はさ、すごいやっぱり終盤になればなるほどっていうふうに言ってもいいかもしれないけど、やっぱ眼差しとかさ、主人公のね、目と目の感じだったりとか、声の迫力みたいなさ、そういうなんていうか表情の迫力だったりとか、そういうなんか論理とは別のこうなんていうのかな、ファクターっていうものをものすごくプッシュしてくるわけじゃんね。絵とかってもやっぱりちょっと異常な迫力を帯びてるし、
確かにその感情の部分っていうのはすごく大事になっているんだけれども、でもあの感情って汚い感情と尊い感情ってあると思っていて、やっぱりこうネットでクソリプしてるやつらの汚い感情ってあるわけじゃないですか。でああいうのは到底感情として受け入れちゃいけない感情だと僕は思うんですよ。 他方でそのエレンたちがやってるようなものは感情的ではあるんだけれども、その論理のとことはまた違うんだけれども、なんて言えばいいのかな、なんかそこにもいくつかレイヤーがやっぱあるんだと思うんですよね。そこはね、こうそれこそそこはまあある種普遍主義的な部分というか、なんていうのかな、まあ、それこそちゃんと区別は必要だなとか思うんだけれども、なんかそうね、でもやっぱり進撃の巨人で描かれてる感情っていうのは、汚い感情も綺麗なというか、まあ、いろんな感情全部見て、いろんなもん出してくれるから、なんか見てると分かるよね、こういうタイプの感情は良くないとか、
分かる、
なんかそういうのがそれこそ説明抜きで分かるようになっているっていうことが、まあ、感情教育ってそういうことかもしれないね。
うん、だから感情的な結びつきとかっていうと、普通はもう危険に聞こえるわけだし、なんかポピュリズムのことかみたいな感じにねやっぱなるわけだけど、いやそうじゃなくて、やっぱり主人公たちがこう感情発露させる瞬間ってさ、やっぱり何かの屈折がこうベースになってたりとか、前々回に話したことでやっぱり何かの盗作的なさ、収まりのつかなさから出てくるようなそういう感情の発露だったり、だから真の公共性とかっていうのは基本的には屈折とか秘密がないと機能しない、それはアイロニーってことだと思うんだけど、でも単なる共同性だけだったら、それはまっすぐな語り口だけで作れるんだよね。で今起こってるポピュリズム的なね、そういう盛り上がりだったりとか、本当にくだらない感情的なつながりだったりとかっていうのは、まあ、基本的にはすごい単線的なさつながりなわけじゃん。でさも全体主義に一直線だし、でその違いとかも絵とかで示されてるっていうふうにも言えると思うし、まあ、伊佐山さんどれだけ頭いいんだっていうことなんだけどね、そういうのも全部分かるようにこう伝わるようにこう書かれてるから、
そうだね、まあ、頭がいいっていうかそういうところもあるんだろうけど、すごい感覚が鋭い人なんだろうなと思うしね、やっぱすごい稀有な、ね、まだお若い人ですもんね、30代前半ぐらいの33歳ぐらいの方ですからね、それはとってもじゃない すごい天才なんだなというふうに思いますよね。
今のでちょっと思い出したけど、俺ね多分これあんまり言われてないようなことなのかもしれないけど、言われてるのかな、進撃の巨人の一つの重要なレファレンスっていうか参照軸の一つとして、なんだっけ、フランソワ・ラブレのガルガンチュア物語とパンタクリエル物語っていうのがあるんだよね。
ガルガンチュアとパンタクリエル、
そうね、巨人が出てくる物語だよね。あ、これそういえばあからさまな、なんていうのが、つながりがあるのにあんまりこうまとまって語られてるの見たことないなと思ったけど、
あれどういう話なの、はいはいはい、僕世界史でやってるから名前は知ってるけど話はあんまり分かんないな。
いや俺もね昔に読んだからちょっとあんま覚えてないんだけどね、何らねまとまった物語じゃない、バフチンがカーニバル論の舞台例として出してくるぐらいだから、なんか物語として筋道がこうあるっていうよりはもうね、それこそ眼差しとか声とか表情とか感情のぶつかり合いだけがあるような、そういうような話で、大巨人の王様のガルガンチュアが何だったかな、ちょっと忘れたけど、その息子のねパンタグリエルとその大巨人の王のガルガンチュアとでも主人公にした、もう随分こう奇想天外な物語なんだけど、でもね後半に行くにつれてね、なんか終始他の王国との戦争の物語になってて、でもその中にはねこうなんもうとにかくね下ネタも入ってくるし、謎のシュールなダジャレとかも入ってくるし、もうなんかバカバカしいドタバタ劇かと思いきや、なんか急に社会批判みたいなものが入ってきたりして、これは多分その作品が作られた、いつなんだ、
ね、16世紀だよね。いや調べたらね、1532年から52年だからもう500年近く前の
前だね。だからちょうどさ、多分宗教改革とかあったりとか、まあ、地動説が提唱されたりとか、カトリックへの疑問とかがこう起きてた時で、ラブレア自身もね多分その行き過ぎた宗教改革派とか、あと行き過ぎたカトリック派、旧教と新教のそういう醜い争いとかにもう心底疲れ果ててたっていうのを、まあ、なんか読んだことあるんだけど、そういうような世界がもう混沌としてわけのわからないような状態の時に、巨人を主軸にした物語じゃない物語を作ろうとしてたっていうのはすごい面白いことで、でね、そういえば進撃の巨人ってワインが結構さ重要なモチーフで出てくるけど、うん、ガルガンチャ物語とパンタクリエル物語もやっぱワインがものすごい重要なモチーフで出てくるんだよね。基本的にもう理屈とか理論とかそういう理性による結びつきとか公共性っていうのはもう望めないと、みんなとりあえずワイン飲んで笑って話そうみたいな、感情的な結びつきがただあるだけみたいな、そういうような要素とかもあったりして、 これ、どうなのか、誰かがこう語ってたらちょっと見たいんだけど、確実に久山さん意識してんだろうなっていうふうには思ってね。ちょっとそれ、ごめん、今思いつきで言ったわけだ。
でもそれはあんまり僕も思わなかったので、ちょっと参照してもいいかもしれないですね。有名な作品ですからね。ほうほうほう、
グロテスクなんだよね、とにかく。だから巨人っていうのもグロテスクだから、なんか一部分が膨張してたりとかっていうのを、
ウィキペディア見る限りでいろんな挿絵が入ってるけど、挿絵も結構厚い挿絵です、
ね、ギスタブ・ドレの版画ですね、素晴らしい、
うん、
実はね、ドレも確かギスタブ・ドレもアルザス地方、アルザス・ロレールの、ね、アルザス地方出身で、はいはい、ワインの名産地で生まれてるんだよ。でラブレも確か忘れちゃったけど、ワインの名産地で生まれてて、なんかそういうつながりもあったりしてね、うん、面白い。
そういうことで、もう500年前の作品にまで実は関連があるんじゃないかと言われるぐらい。まあでも、
状況設定が、あと時代状況が今と似ているっていう意味ではね、本当面白く読めると思うん
で。これでもいずれにしてもやっぱり進撃の巨人は本当にこう後代に残る名作中の名作で、個人的にはやっぱりね、一つ風の谷のナウシカ全7巻がね、やっぱ一つのこう20世紀の金字塔かなと思ってますけど、結構この何十年間でもないものなんじゃないかな、進撃の巨人は。一生読んでられる作品だと思うしね、まあ、ちょっとね、また折に触れてこの話もできればなというふうに思いますけれども、まあ、今日もちょっといろいろお話ししましたけど、こんな感じですかね。まあ、ぜひ、まあ、単行本派の人もね、単行本出たら読んでみてください。これとにかく、これ読んどきゃ、大丈夫です。これはもう読まなきゃいけない必読の書だと思いますので、ぜひ皆さん読んでもらいたいと思います。はい。ということで、本日の配信はここまでです。来週からもまた違う作品を取り上げてお話したいと思います。ということで、今週はここまでです。さよなら。